TBS Podcast。エレカタの決意。
はい、エレコミックやついです。
エレコミック山田です。
片桐仁です。
エレカタの決意、はい、毎週土曜 TBS ラジオ。
うん。
で、やっておる番組ですけれども、
はい、
これはポッドキャストでございますんでね、毎週月曜配信ということで、
はい、内容
全然違う。 TBS ラジオ月曜パーソナリティでございます。
月曜パーソナリティ言っていきましょう。確かにね、ポッドキャストの、ね、
10月25日ですね、今日ね。
あ、25日です。もう終わりですね。
終わりだ。
本当にもう近づいてきましたね、沖縄が、ね、
そうなんですよ。
そうなんですよ、
本放送はね、沖縄の南国の夜、
うん、
という番組をね、
はい、
やってらっしゃる横ちゃん、
はい、
とそうなってんだよ。
そうなん
だ。置くのやめてほしいんだよ。
さっきまで置いてなかったんです。
いや、置いてましたよ。本編もずっと鳴ってました
。本編時
は
もうすぐしてます。
気づいたら、その鳴ったら下ろすってことじゃない？
もう置かないでよ。
ずっと置いてました。エンディングで、うん、本編のエンディングで告知の時にデータが送られてくるから、それを見てた流れで置いちゃったけど、本編の冒頭でね、家族からいっぱい電話かかってきてたから、それ出なかったんです。それを下に置いて、だから1時間ぐらい下に置いたんですけど。
言い訳ですよね。
今のごめん
なさい。何回やったから、ね、本当に。
すみません。
もう最初もらってましたからね。
すみません。
うん、なんかその設定変えてもらえます？もう
機内モードとかにしないですか？
うん、確かに。
なんでその常にやってんですか、バイブに。
バイブ切って
んの？いや、そんなのつけてるわけないじゃないですか。何にもつけないですよ。
そうでしょ。だから、まあ、
いや、ずっとあなただけなんですよ、鳴ってんの。
はぁーとか言ってます
けど、バイブ
目から鱗だとかじゃないですよ。
オフにどっかで怒んないと、本当に やめないもんね。
だから
でも、もうだって何度もさ、やってんじゃん、本編でも。
まあまあ、
その都度さ、ちょっと嫌な空気出してさ、次の週は直すかなと思う。直さないもんね。
直し方わかんない。
いやいやいや、直し方ってい
うか、
機内モードに
置かなきゃ、ここにね。
いいじゃない、もう本
当。もう二度とやめてね。
はい、
まあ、これなったら
ピシャリと言わないと本当にやめないんだよな。
まあ、ドラクエウォークもやっちゃうからね。
今聞こえちゃった部分は聞こえちゃった。
めちゃくちゃ聞こえてるよ。
リスナーにだよ。
聞こえ
リスナーに。
リスナーに聞こえちゃうでしょ、あれは。
エレキには聞こえてるけど。
ガタガタっていうぐらいになってる。
スクラッチにしてやろうか、もう。今、編集で。
あの、本当。
本当よ。
入っちゃう。
入っちゃうよ、そりゃ。
入ってますよ。
入ってますよ。
本編だって、今回の本編だって最初、うん、ブー、ブー、ずーっと、ブー。ブー
いや、長いんですから、もう
電話だったんだよね、あれね、またね。
いや、知らないですよ。
やっぱもう指摘しない限りなるのかなって思いますもんね、こっちも。
ちょっとね、ちょっともう二度と、
おい、ジェジェてめえ、
二度と
やめろ、ジェジェ。
本当だよね、
てめえよ、
ジェジェです
おい、ジェジェよ、
ジェジェです。
16年やってんすよ、ラジオ。
そうです。最初の頃はむしろならなかった方だもんね。
むしろじゃねえんだよ、うん、お前はどっち側についてんだよ。何なんだよ
ね。
だから例だよ。何が例だよ、鳥よ。まあまあね、だから沖縄ですよ、本当に、
はい、沖縄から
もう、まあ、来てますよ。11月の6日です。6
日ですよ、再来、はい、来週、来週だ、
土曜日でございますからね、
うん、そうですよ、
はい、
来週ですよ、
ね、これちょっとイベントがね、
で今週の土曜日の、うん、TBS ラジオの放送で、
はい、うん、詳細をね、
チケット発売とか、
チケットね、どうなるか、
いや、まあ、配信チケットはね、
うん、あ、そうね、配信チケットはね
絶対発売しますし、ね、
うん、どっからでも見れますからね。
生でお客さんを入れるチケットも、うん、まあ、このタイミングで発売になるんじゃないかっていうことで、ね、う
ん、いやー、これ楽しみ
なんですかね。発売になるんじゃないかっつって、ここで発売しなかったらもう
発
売しないでしょ。
そうだよね、分かんないからね、
うん、
もう
なので、まあ、とりあえず今週のラジオはぜひ聞いていただきたいんですけど、
そうですね、お願いいたします、
はい、
どんどん皆さん盛り上げていただきたい。
沖縄でね、
うん、
行きますんで、
はい、
生放送でね、
そうですね、沖縄の方はね、ぜひね、もう見ていただきたいですね。
ね、うん、そうなんですよ、ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
初のイベントなんでね、
うん、
ぜひお客さんも入れてやりたいところではあるんですけど、
はい、まあ分かんないですから ね、まだね、
調整中ということで、うん、それがいろいろ決まるのが今週のラジオにはちゃんと発表できるということなんで、
お願いいたします。
それはお楽しみにという、
はい、
ことですかね、
はい、
そんな中ですね、
中ですか、
そば山パスタ、
はい、
はい、
あ、メールが、
うん、メールが来てまして、うん、方の皆さん、
どうも、
久々の生放送おめでとうございます。
ありがとうございます。そういうの嬉しいね、うんうん、
記憶が曖昧なんですが、うん、前回の生放送の時、うん、ジャン負けがジャンケン負けたってことかな、はいはいはい、うん、ジャン負けがリスナーから募集した変なとこ行くみたいなやってませんでした？
やったっけ。
ポルノモンスターのバーに今田さんが行った話を後日聞いた気がします。
あれその生放送で決めたんだっけ。
そうだっけ、
だったんですかね、うん、さてもう二度と生放送はできないかもしれない、ケツに火がついた状態のお三人、うん、そうね、11月の6日生放送は久しぶりにじゃんけんとかしてくれませんか、うん、
なるほど。
一案として、うんうんうん、ハブ対マングース対ジャン負け、
ダメだよ。
沖縄デスマッチ秋の陣
の一番弱いよ人間なんて。
ハブ対マングースも今、うん、そうできないんじゃない。
あれできないですよ、もうね、
今なくなったよ、
うん、なくなった、うん、昔見たな、
刀剣とかと一緒ですよ。
そうそうそう、そういうのね、
残酷っつって、
そうよ。でも人だけだよいるのは。人だけいる、
はいよね、ジャン負けたい海とかだったんじゃない。
海でかいな、勝てないだろ海なんか絶対。
って何、
どうしたら勝ちなんだろうな海に。
だからその3カウントでしょ。
いやいや分かんない、抑え込まれないからな、やっぱな、どっちかっつうとな、やられちゃうからな。
見たいけどね俺、うん、海たい、海たいって、
海たい人間、海たい
人、ね、海をだからさ、うん、3カウント取るとこ見たいよね。
なんかどう、まあ、言うしかないよね、もう自分が。自分でもうこれはもう、うん、背中つけてるっていう、つけてるっていう、うん、海にね、うんう
んうん、いけそうじゃない。今だちだったら勝てそうだよ、今だちでかいから。
俺じゃないでしょ別に、
一番それはまあフィジカル一番強いから、
一番でかいじゃん、うん、
いやでかいけど、
レスラー体型
でもそれはじゃんけんでしょ。だからそれは
海たいってこと、これでいいの、
海たい60分
違うでしょ、
60分一本勝負。だけ本当命を落とすかもしれない。
10分だって無理だって、
うん、無理だね。
あ、なんか生放送でじゃんけんしても終わっちゃうよ、うん、
そうだね、
1時間だからね、
もったいないよね、ちょっとね、わざわざ行ってね、
そうよ、
ん、なんかいろいろあるだろうけど ね、 ね、
あれ1時間ぐらいやってんだから、だってじゃんけんだけで、
う
ん、
そうだよもったいないよ、わざわざ行ってさ、まあ、その時のその日の話とかもあるだろうしね、うん、その沖縄行ってね、
結果ね、うん、じゃんけんとかしときゃよかったってことになるかもしれないけどね。
分かんないけど、まあそれはまあその日のね、うん、ノリで、まあ一案ね送っていただいてありがとうございます。そうか、ポルノモンスターね、島田と行ったもん ね、
よくね、
新宿だっけ、うん、
新宿だよ、
生放送の時よくやってたんですよじゃんけん、
う
ん、
そうね、
だってさ生放送終わりで、うん、俺朝から箱根、
あ、ユネッサン、
ユネッサン行ったもん、あれね、
寝ないで、
はいはいはい、
あれ生放送だ、
生放送終わりで、
そうか、
朝一人で
結構行ってる
よね、あの時免許持ってなかったから俺電車で行ったんだよ、うん、
ハワイアンセンターも
行ったね、やつね、
行ったね、
そうだよね、
あれもじゃんけんだろ、
じゃんけん、
あのすげえ怖い部屋に泊まったんだよね、
う
ん、
安いとこで、うん、
怖えな、
普通の団地の部屋みたいな、
うん、
そ怖いよね、押し入れがすっげえ真っ暗で広いのよ、
あ、なんでだろう、怖いこれ、ちょっと事故物件的な間取りだよね、
で何にもないから、うん、だから本当にだから綾波レイの部屋みたいな、あ、何にもない、ま
あまあ、ホテルって
言うか、いや何にもない和室みたいなところにベッドが1個みたいな、
うん、うわ、
なんだろうね、もともと何だったんだろうね、団地とか、
いや普通のだから
家アパート
本当に
アパートみたいな、
市営住宅みたいな、
あ、やっぱそうだね、うん、鉄筋の、ね、
感じなのかな、
いや怖いよ、
安かったんだよね確か、
あ、まあまあ、まあいいよね、でもそういうのにね泊まるっていうのもね、
であれでだって流れるプールで俺ずっとカメラ回してて今だったら捕まるから
そうだね、
そうだよね、まあ、まだね、だから時代は
変わってるよ、ね、あの時だって危ないんだよ本当は、
そうよ、そうだよ、
流れながらだって回してんだから、
うん、でも今やそういうのもいるかとも思うけどね、ユーチューバーとかもいるわけだからね、
あ、そっちね、
うん、なんか撮影いい
です
か、
いやいや、もう多分全部禁止だと思う、
禁止になってるんだろうね、中はね、あれとこでは
ね、うん、水着だからね、
外とかだとねまだね、うん、いるかもしれないけど、
あの時だって禁止だったかどうかも分かんないけど、
うん、いや、まあ
禁止だろうね、それで俺なんかフラダンスをさ、
あ、
そう、フラガール、
ね、フラガールのさショーにさ手挙げてさ、一人だからさ、
まあそうだね、
知らない人の隣の人に話しかけて俺撮ってくださいって言って、もうさ超ファンだよね。
携帯盗まれちゃう
から、フラガールの超ファンだよね。一人で来たんですかみたいな、ちょっと僕今当たったんで撮って、今踊ると撮ってくださいとか言ってさ、話しかけて撮ってもらってさ、
いやあれも V で流したもんね。
よくやってたよね、あんなの
ライブのビデオ
でね、
マクマで
面白かった。
それで帰ってきたんだから、それでさ、
確かにね、
ディズニーランドも一人行ったんだよ俺。
あれもなんでだろうね、あれもじゃんけんか。
あれもじゃんけんだよ。
そうか、一人ディズニーだ、お一人様先取りだよね。
辛いよね、
一人ディズニーはなかなかね。
ミッキーとの写真だったからさ、俺一人で並んでさ、まあうねうん、でさもうあのパレード撮りたいんだけど一人だからさ、移動 おトイレ行きたいのにさ、行った瞬間にもう場所取られちゃうしさ。
そうだよ、そうだ、そうだよね、物置けないもんな、そういうのもな。
ミッキー撮りたくても撮ってもらう人がいないからさ。
そうか、一人で行くディズニーも大変なんだな。
撮ってもらう、まあ、撮ろうと思ったら ね、うん、ううね、自分が入ろうと思うから大変なんだよね。
そうだね、それさえなければね、うん、でも今やもう予約制だもんね、
う
ん、
一人で行く人いるだろう ね、 でもね、
大変だよね今ね。
あの時なんか一人で行ったらや辛いとこっていう、うん、なんだろうみたいな、遠くから。
そうだね、そうか、今結構もうブームだった
ね。ハワイアンセンターは辛いよ
って、うん、家族の感じだもんね、うん、確実にね。
それで行ったんだよ、うん、ハワイアンセンターは今も辛いと思うよ。
まあそうだろうね、まあ室内だからね、温水だから一年
中
ね、
ずっとやってんだ、一年中
やってんじゃない、
うんうん、今でもちょっと辛いんじゃない、ね、ハワイアンセンター一人で行くのは、
うん、どうなってんだろうね、うん、
登山も辛いけどね、
一人と
登山は危ない
よ。でもまあまあ確かにね、怖い、怖いね、周りがいないとかね、遭難しちゃう可能性あるもんね。
結構道がさ分かんなくなったりするじゃん、山ってさ、
そういうの知らないとね。
道があったはずなのにみたいな。
じゃんけんで
一人登山、
登山
どこに、どこのどこの登山、
怪我しちゃう、怪我しちゃう
ね、
怪我しちゃう。いや登山
めちゃくちゃ引いてる、めちゃくちゃ腰引けてるやついる。
登山はダメ、登山は
めちゃくちゃ腰引けてる
やつ、命、命の危険がある
。そわそわして
る、じじじじいはさ、だからもう不安なんだよ、ジジイ
はもう。
ジジイはちょっと怖い。
一人でいて怪我すんの。
いや怪我するよ、だって海対ジジイムって怪我するよ絶対。
でも、うん、砂浜で。
まあね。
ああでも危ないね。
危ないよ、水だからね。も海もちょっと舐めちゃダメだよね、波に。
沖縄痛いしな。
うん、波に
ジャジャリしてから。
行かれちゃう可能性あるからね。
ちょっと待って、静かに牽制しちゃうとやめよ。で、ね。
好きだね。いやいや、ラリー、まあ、そこら辺も含めてだよね。だからそれをイベントとしてやるのかどうなのかとかね。
負け、うん、負けた登山、
負け登山、まあどうなんだ、もう行く山にもよるんだ
ろうね。そうね、う
ん、高尾山だったら余裕でしょ。
まあいや 100分でしょ、
一人じゃ。
まあ一人ってのがまたね、
ずるしちゃダメだよ。
いやそりゃしないよ、そりゃ
6号路から行ってよ、
うん、そのやつ以外行ったやつね、うん、それ分かりやすいの、道的には
もう分かりやすい
わ、駅からすぐ行けて、
行ける、うん、一緒だから。
なるほどね、
フェリー乗り場の
フェリー、
フェリーじゃないや、なんだっけ、
ケーブルカー、
ケーブルカーと、うん、あのなんか2つある、
リフト、
ああ
、ね、あの乗り場って全部のスタートラインだから、
う
ん、あそこから全部出てんのよ、
ね、1
号路も6号路も、うん、2号路3号路全部だから、スタートは一緒。
なるほど、うん、1が一番辛いとかそういうことでもないんだ。
そんなことはない、
う
ん、
いやあのね、あのあれが一番辛いよ、多分あのコンクリートの一番最短距離ってやつが一番しんどいよ。
へえ、
急だもん、ただただ。
まあ
それ1号路じゃない、
1号路、
1号路なのかな、
すぐ登れんだけど、うん、むちゃくちゃ急よ。
ああまあね、うん、傾斜がきついんだね。そうそう、だから最短を歩いていくけどってこと。
そうそうそうそう、そういうことだ、
ね、ああなるほどね。
つまんないでしょ、だってアスファルト歩くの
は、う
ん
う
ん、
まあそうだね。
そうなるともう6号路か、まあ、その尾根の一番左側、
へえ、
それがじゃあ一番距離が遠いの。
回
る6号路が谷なのよ、うん、でもう一個は尾根で、
うん、
それが一番自然の道みたいだ
よ、ね、なるほどね。
で右側を回っていくのが全部アスファルトなのよ、
うん、
神社とか売店とかある道は、
うん、
辛い楽はあるのかもしれないけど、うん、全部アスファルトだからあんま面白みがない、
うん、なるほどね。
左側 その山道行く方が登山っぽい、うん。
まあでもいるんだもんね、だって一人で行く人もね、
全然いる、全然いる、
はい、ね、
うん、何人も一人で戻ってきてるよ、
うん、
だから全然余裕だと思う、もし負けても、
うん、
怪我も絶対しないだろうし、めっちゃしんどいけどね。
あそう、 やっぱやってないからね、登山とかね。
いや最初なんか楽しいのよ、うん、なんか川が流れてるから、
はいはいはい、その自然をね、
6ゴールはね、
うん、
でも楽しいななんつって、
うん、
最後にもう本当に信じられない階段、
うん、階段がね、
信じられない量の階段
が、ね、あの木と土の階段でしょ、違うの、コンクリートの階段なの、
いやいや木の、木だけで、
木の輪っかが出てきたね、あの、うん、山のね、
がもう100段はあると思う、
結構急なのそれも、
嘘でしょってぐらい、
うん、それが終わったらでゴールだ、
そっからまた登った
ら、うん、あるんだね、まだね、終わっちゃいない、
終わったって思うぐらい、うん、しんどい、うん、そこだけ、
そこだけ、
そこだけ急な階段が、
うん、
もう
ラストに来るからね、
もう見る、もう見て、そのもうずっと天まで届いてるみたいなイメージ、
もうそこまで行ったらね、こんなの登
って、急にそこだけ大変
なの、登ってなかったのって思ったもん俺、
あ
山 を、ね、をただただ一周してたのかなって思った、うん、最後ギューンって上に、
そこまではね、なだらかなのね、そこまでは、そんなにな
だらかでもなかったのかもしれないけど、うん、なんかこう川が流れたりなんかこう自然があって、
まあ初めて見るからね、
登っていながらも、うん、まあなんか楽しかったんだけど、うん、最後なんかまっすぐ階段みたいな、
まあそこ
だがしんどいぐらい
だから、難所ね、難所ね、
うん、全然怪我しないと思う、
怪我はないんじゃない、
うん、するんだってい
や、まあ、確かに歩いてて怪我する人だからな、
もう本当に1センチで浅かったらもうダメだもん、
でもみんなでやったらふざけちゃうわけですね、一人だから真面目に行くじゃん、
そうだよ、
まあ一歩一歩ね、
うん、
だからいけんじゃない、
確かに、
あと勝てばいいし、
まあまあまあこの懐かしいねこの感じ勝てばいいし、
勝てばいいんだよね、だ
から、うん、やるだけやってみるじゃん、
出たそれ、やだ、
やるだけや
ってやなんだって、やらないですいや登山はちょっと
高尾山だよ、
いや高尾山
でも599メートルだよ、
それくらいでも、
うん、まあ確かにね、だいぶ1センチで怪我するって言ってる人が599メートルはやっぱちょっと、
勝てばいいから、
そうね、
勝てばいいんだよね、違うんだって、
じゃあいいよ片木さん2回勝てばいいから、
なんでなんで
俺とやつ
に、いやおかしいじゃん、おかしいじゃん、
やるだけやる、
やだやだ
じゃんけん、じゃあじゃんけんを純粋に楽しんでみる、
楽しくないです、じゃんけんなんかやる面白くないもんだ、
じゃやってみたらいい
よ、昔からやってるから
じゃんけんをただやるだけ、
じゃんけんただやるだけね、
うん、
そう、
なんで、
何が
なんでじゃんけん、
いや久しぶりにやりたいじゃん、
ラジオで
やってない、
やる必要ないじゃんけん、
やってないじゃん、じゃんけん、
いや
じゃんけんなんかしょっちゅうやってる、家族でしょっちゅうやってるもん、
いや俺たちはやってないじゃん、やり方としてはやって
ない、やり方でじゃんけんなんかやりたくないもんだ、やり方でじゃんけんなんかやりたくない
もん、じゃんけんだよ、ただの
ただのじゃんけんじゃないもん、ただのじゃんけんじゃないもん、
終わってから何かしらついてきちゃうから、
終わってから
やるだけだよ、
やるだけじゃない、終わってから何かしらついてきちゃうじゃんけんでしょ、
何にもない、何にもない
よ、これ古典もあるから、
いやでもまあ一緒だからね、これみんな、うん、その今のところ
何が、
その別に誰がさ勝とうが負けようが分かんないじゃん、
違うの、
だから金井さんも勝つ可能性もあるわけじゃん、
だから3分の2で勝てるんだけど、
そうでしょ、
負けるじゃん3分の1で、
そうよ、
で負けた時に、うん、怪我しちゃうじゃん、
でもそう思っちゃったら
怪我はしないかも
しれない、しないんじゃん、
いや怪我しちゃうんだって、
でしないよ、いやいや
しないって気持ちでいけば大丈夫、油断してるから、
緊張感
違う、常に怪我したくないって気持ちで言って怪我
した、いやいやしたくないじゃなくて、うん、しないって気持ちで、
しないって気持ちはもう無理なのしちゃうから、
自分が死に行ってんじゃん、もうそれは
違う違う、
怪我し
もう舞台でも常に怪我する自分のイメージがあるありながら、
イメージ通りじゃんだ
イメージしない
ことしてるから、
しないことの方が多いよ、舞台
は、そりゃそうでしょ、
稽古いろいろしてるから、う
ん、
でも
スタッフさんも、ね、山ってさ優秀ですから、
不均一じゃん、
じゃあ稽古してから行けばいいじゃん、
稽古って何、
だから体作りをね、山登り
一回して、
うん、それしちゃったら怪我しちゃうじゃん、
え
稽古でしちゃうから
で勝てばいいじゃん、
でまあまあ、
また戻っちゃったけどさ
仲いいんだよ
いやじゃんけんをするだけだから
あとじゃあじゃんけんで勝っても負けても何もない
ないないないないじゃんけんをするだけだ、
じゃあまずこれはもう何でもないじゃんけんね、
何でもないじゃんけんね、
何でもないじゃんけんだったらいいんじゃない、
何でもないじゃんけんって何ですんの、
じゃあだからどんな感じかっていう
知ってるじゃん。
どんな感じかな
って何が勝つんだっけって
、そう誰が勝つのかなとか
何が誰に勝つんだっけって確認だよ。
そうそう分かんない。それはだから何もない。これは本当な
もん、ね、
忘れてるからやってないから俺たち。
グーはチョキに勝つ、チョキはパーに勝つ。
分かんないじゃん。それもやってみないと。
いやそれ何する。それ分かんなかったらやる意味ないじゃん。それ分かんなかったらもうじゃんけんじゃないじゃん。
やってなかったから分かんないじゃん。やってみないと。
いやいや分かる分かる分かる分かる分かる。分かんないよ。面白くもなんともないじゃん。
分かんないじゃん。
じゃんけんなんかもう
あれって思う、あれってこともあるじゃん、まあ、チョキが勝っちゃう時もあるじゃん。グーに
ないないない。
ドレアってやつがあるじゃん、
ね、あるの。
ドレアチョキあるじゃん。
ドレアチョキって何。
いや
教えて詳しく。
石を砕くチョキだよ。
石を砕くチョキって何。
だからドレアチョキ。
ドレアチョキって何
だ。ドレアチョキ
じゃ、ドレじゃあグーすごい弱くなっちゃうじゃん。
いや弱いよ。だから
パーにも負けてチョキにも負けて、
だからチョキもある
最悪じゃん。
だからグー出しちゃダメだよ。チョキ出しなよ、うん。
ドラチョキいけるからね。グーが出てもね。でも分かんない。チョキしたけどパーにも勝てるんだ。
でもパーはでも全てを包み込むパーがある。
あ、それあるんだよね。
切れないの、切れないの、
うん、全てを包み込む。
じゃあもうそれじゃんけんじゃん。全てを包み込むパーってなんだよ。石だけ
で、ね、大きな心で。
ハサミも、
うん、
ハサミならハサミが強いんじゃない、
う
ん、
でもあるよ。グーもあるからね。でもエンドオブグーあるから、
うん、何エンドオブグーって。
どうしたらもう
これはもう全てを終わらす、全てを終わらす、
全部砕く、
もうただ単に暴力だよ。僕は
髪も破っちゃうしね。
破っちゃう。エンドオブグーあるから。だからそれでその均衡が保たれてるんだ
よ。違う違う、どこも負けなくなっちゃう。強い強い強い強い。
三国がやっぱね、
強い、うん、
不干渉だよね。
だから意味ないよね、うん、もうね。
力がもう拮抗してるから、
拮抗してるから、
うん、拮抗だからね、
うん、それも同じことだからね、うん、
じゃあまあまあ、
じゃあやってみようかな。
一旦ね
一旦って何。
一旦じゃんけんね、うん、一旦じゃんけんだけでいいんじゃない、
うん、
一旦じゃんけんって何。
じゃあ分かんない。
じゃあ何ってじゃんけん。
じゃんけんだよ普通。
だじゃんけんしてどうすんの。
じゃあ別に誰が勝つのかなって、うん、負けるのかなって。
あとルールの確認と、
うん、そうそう、じゃんけんってこうだったねって
。いやあーって懐かしいって。
いやそうそうそう、いやもう家で散々やってるから。
やってないの俺たちは。
そうやってない
から、やらなくていいよ、大人だもん、
う
ん、
だから付き合ってもらおうって。
いやいや、そうそうそう、もう同じ、昔と同じもう昔からもうずっと同じ。もう面白くもなんともない。本当に
笑っちゃうでしょ。
何が
笑っちゃってるじゃん。もう
何が。
でも勝つとか負けるとかあるじゃん、
う
ん、
全然勝ってもいい気持ちしないし、負けたら
すげえ。いや勝ったら嬉しいでしょ。
嬉しくない、嬉しくない、
嬉しいでしょ。
負けたら悔しいのだけ残っちゃう。勝っても嬉しない、
嬉しない関西弁で勝っても嬉しない。
負けたら嫌なんだっけ。
すごいね、
勝っても嬉しくない。
話の弦みたいになっちゃったけど、
うんうん、もう全然もうネガティブなイメージしかないもん、じゃんけんに対して。
そう
そうそうそう、
家族だと勝つでしょ。
いや負けたら。
じゃあ今だちょっとだけやってみたい
でしょ。なんで
一旦ね。
なんで
3人でやるのが嫌なのかなと思った。
ああ、いやもうじゃんけん自体がもう嫌だもん。
じゃあ星川とやったらいいんじゃない、
うん、星川と、
うん、
なんで
だったら別にいいんじゃない。
ちょっとやってみて。
いい、うん、最初はグーじゃんけんぽい、
はい、はい、負けたね。負けたね、片桐君が。
片桐君
が負けたね。
星川とじゃんけんして負けました、はい、これがじゃんけんです
。登山決定。
じゃあ負けじゃねえ。ぬいよ、なんで星川としかじゃんけんしてないじゃん。
一人登山決定。
絶対行かない、絶対行かない、行かないもんだって。
星見つって
古いな、もうやってないよそれ。
いや、いいじゃん。いや、しょうがないでしょ。しょうがない。
負けたから。じゃあ、や
ってみよう、3人で。
3人だったらね。
だってもう、負けたら登山決定で言うもんだって。
いや、まあ、タレタに言ってるだけだから。
言ってるだけだから。
じゃあ、言っても行かないから、
ね。力がないから、
うん。力あるじゃん。
強制力はない。
ない
あるじゃん。エレキがもう、エレキがもう、だってもう、権力だから。
このない、ない。権力とかない
よ。エレキが権力だから。
あるよ、あるよ、片桐さん
ないです
。だって一番その年上なんだから。
この番組と権力何もないですから。
そうそう。
どこでやるのじゃ。
何が。ないです、どこでも。
ここでは、ここでは。
この番組テストって言
ってた。うん、そう。
どこであるのないですけど、うん、まあ、
まあまあ。
他ではタレントとして扱ってもらってますけど、
うん、
ここではないですから。
いや、そんなことない。
いや、やりましょう、本当に。やめ、本当。本当に山はもう無理だから。
でも新たな扉が開くかもしれないですよ、これから。うん、年を取った趣味みたいになるかもしれない
よ、ね、
登山が。
足首が弱いんですよ、
うん、でもそれも鍛えられるかもしれないじゃないですか、その登山で足腰が、
うん、いや分かってるんですけど、
うん、
じゃあ一人カニ食べるはいいんじゃないですか。
カニ食べる。別にいいけど、別に一人カニ食べる。 食べろってなって。
いやそれでやんないことね、
かたくなに
ないからないかね、一人でカニ食べること確かあんまないね。
ないよ、ないよ、
一人でみんなで
カニってみんなで食べる
もん、ね、みんなで食べる
もん、ね、一人でだってむしゃむしゃ食ってるやつ見たらちょっとびっくりします
よね、うん、びっくりしちゃうね、カニ道楽とかでね、
マジで道楽だよね。まあすごいよ、登山じゃなかったらそっちの方が全然いいよね、
うん、いいね、
うん、一人カニ食べるは全然飲み込みますよ。
じゃあ一人カニ食べるでいいですよ。
カポみたいな。ということでね、まあ、ね、やっぱ面白いですけど ねなんかもしかしたらこれが沖縄
の沖縄にね、やっぱ、うん、怪我するっていう、
そうなんですよ、
ね、もう一人固くなりやってくれないんで。
とにかくね、怪我がね、
まあ、怖いっちゃ怖いですね、
うん、だって普通の道で転んで骨折っちゃうんだよ。
いやいや、まあそんなこともなかなかないんですけどね、
だって何年かに1回必ず捻挫するでしょ俺、2年に1年に1回2年に1回
まあしてますかね。
そうなんですか、
そうなんですよ、うん、犬の散歩してても捻挫してるんだ。
じゃあ一人捻挫にします。
一人捻挫は別にあの頼まれなくてしちゃうよ。
ということでございます、はい、ありがとうございましたね、久々に思い出しましたね、本当、ね、うん、こういう気持ちをね、年とともにやっぱこうやって強かったですね、やっぱ今年の片桐は。
怪我するの一点張りでね、
怪我すごいですもんね。さあそれではこちらのコーナー行きましょう。
俺たちだって怪我するんだけどね。
そうよ、します
よ、しないしない、
してたしね、
俺はしたから、
ふざけ登山でね、
捻挫したから、
うん、がっつり腫れてましたからね。
そうですよ、
あそこから緩くなっちゃいましたもんね。
さあでもね、気をつけていくとやっぱふざけなきゃね、怪我しない
でしょうね、うん、でしょうね、はい、
じゃあこちらのコーナー行きましょう、はい、生きててよかった10個の事柄。
ああ来ますね、
エレガタリスナーでも生きててよかったと思うことがあるはずだということで、うん、日常で幸せな、ね、10個を見つけて送ってもらってるコーナーでございますね、はい、行きましょうか、
うん、
ラジオネーム薄毛のロン毛、
はいはい、
うん、最近ね
よく、ありがとうございます本当に、
先日やついさんがネットフリックスの韓国料理の番組に、
はいはいはい、
必ず出てくるあのおじさん誰だとおっしゃっていました。
言ってたよ、
韓国の貝原雄山こと、
うん、あやっぱそうなの、
ペクジョンウォン氏です。ペクジョンウォン氏ですが、彼のことをより分かりやすく説明するために、
うん、
僕が彼になりきって、うん、なるほどね、
マジで
彼が今までの人生で生きたてよかったなと思ったんじゃないかなという瞬間をまとめました。
面白いね、面白いことやってくれたね、
新しいパターン。
ペクでこれを聞けばペク・ジョンウォンが分かるってことね。
すごいね、やっぱ有名は有名な人なんだ。
そうだよね、ご意見番だもん。
でも薄毛のロン毛が勝手に言ってるだけだからね。
まあそうだね、どういうことかね、
人生を知ってるってこと、
そんぐらい有名
なんだ、ね、
なんだよ、
ね、韓国だよね、
1、
うん、
小学4年生の頃、マジで、
うん、小4、そのペクさんが、
うん、ペクさんなんかそういう本出してんのかな、
じゃあ自伝
ね、
あ、
うん、初めて瓶の飲み物を見て、
うん、
あれお金になるんじゃないかなと思って、
うん、
空き瓶をいっぱい集めて売って、うん、めちゃくちゃ儲かった、人生ちょろい、生きててよかった、
小4で、まあ、俺らの時代もね買い取り制度あったけど、ね、
やり手の人だ多分
ね、
商売人だ、
うん、絶対そうだ、このエピソードは
瓶売って駄菓子買ってたもんね、やってない、
瓶売ってない、
自分が飲んだ瓶を返すと10円もらえるやつじゃなくて、うん、拾って10本拾って100円みたいな、
これ拾ってきただろうとか、超これ拾ってないよとか、すげえ、
それ東京だからじゃない、
そうなのかな、いや地方もあった
でしょ、なんかコーラの王冠みたいな、なんか駄菓子がついたやつみたいな、
でもそれも
王冠じゃなくてあのプルトップ昔取るやつだったじゃん、
うん、でもそれじゃ瓶を
酒屋に、ある知ってる知ってる、
自分が飲んだらデポジット
だから、バイアリースオレンジがなんかろ
う、あったあった、
カナダ
ドライ1ダース買って飲み終わってそれ持ってったら10円とかもらえて
た、うん、1本10円ね、
うん、それをやってたよ、小遣い稼ぎっていうか、
でもこれそれはちょっと違うんじゃない、
すごい
違うね、瓶をビットして売ってると、
うん、そういうことなのかな、
それをもう小4の時やってるから、よだから経済的にすごい成功した人だな、ね、多分、
うん、
5年生までこの手法で学費を払っていたけど、
かっこいい、
5年の2学期
すげえな、
儲かるらしいぞと噂が広まっちゃってできなくなっちゃった、
言わなかったんだね、
人生の厳しさを知ることができた、生きててよかった、
真似されちゃったん
だ、すごいね、
なるほどね、3、 高校卒業直前に友人の兄がやっている中古車販売店の手伝いに行って、働き始めて40分で車を売った。
すげえ。
人生はちょろい。
口八丁八丁だ。
免許も持ってないでしょまだね。
そうだね。4、
たった数日で6台の車を売ったけど、
すごいな。
事故車だったことがバレ、客にビンタされたので早めにやめちゃった、このままだと詐欺師になっちゃうところだった。
あ、まあ、よかったね。
やっぱ自伝があんのかな、
ね、詳しいね。
あるんだね。5、大学1年生の頃ビールをいっぱい飲めるからという理由でバイトを始めた居酒屋を、働いて1ヶ月で買収して店長になった。
買収、
人生ちょろいかも。
どういうこと、お金どうしたの、お金
どういうことだろうな。
6、その後3年間3つのお店を
大学生で
営んで資産が15億ウォンまで増えた。
お
すごいな。
15億5000万から10分の1ですね。
人生マジめちゃくちゃちょろい、生きててよかった。
3年で
めちゃくちゃやりてえ
なお店だったの。
貯めたお金でキャバクラを買収しようとしたら家族にめちゃくちゃ怒られた、今までやっていたお店も全部畳んだ、兵役に行くことになった。
ああそう、
大学行った
の。お母さんは偉大だ、
大学行ったら兵役行くんだね。
もう
行
く。
8、軍隊に入って最初は砲兵、
歩兵
として勤めていたが、食堂の飯がまずすぎて自分で作っていたら幹部食堂管理将校という唯一無二の役職を任された。
すげえ。
面白い肩書きを手に入れた。
なんだ
9、
幹部がそれうまいから、
兵役が終わって韓国の金融危機で倒産しまくって17億ウォンの借金を背負うことになった。
あるんだやっぱそういうのね。
自殺しようと思って香港に行って中華料理、中国料理を食べたらいろんなアイデアが出てきた、落ち込んでいる時はとりあえず飯を食おう。
なるほど、いいこと言
う。10、韓国に帰ってきて債権者さんたちを全員集め、チャンスをください、お店さえ開けばマジですぐ全部返せますと土下座をして、飲食業界にまた戻ることができた。
ドラマ見
その後待ってくれたんだ。商売は大繁盛、17億ウォンの借金は即全額返済、
すごい。
21個のチェーン店ブランド1770店舗を持つ大物実業家になった。
いやいやいやいや、
テレビに出始めて完全に人気者になり、15歳年下の女優と結婚、 YouTube 登録者数520万人、資産は3000億ウォン。
3000億
もうすごい。
イカゲーム7回優勝をしたようなもんだ。
確かに。
調理師免許も持っていないのにやる気だけでここまで来れた。借金まみれの時に香港に行ってよかった、中国料理食べてよかった、諦めずに生きててよかったと。
いやこれはもうすごい人だったね。想像以上だわ。
これこの人の自伝が映画になるよね。
もうね、なるね。
すごすぎて。
だから食通とかそういうことでもなかった
じゃないんだよね。
まあでも食に
うん、まあ確かにね、
特化してるはしてるけど、
下はやっぱ超えてる。
もう今はもう全然違うよね。
そういうんじゃないね。もう
YouTube チャンネルでもやっぱ食ってんのかな。
食ってんのかも ね
実業家だからいろいろ ね
資産
さ、アドバイスもできるだろうしね、いやもう人気者だからさ、も
う300、まあだからホリエモンみたいな人だよね。
そう
だ
ね、雰囲気的には。
若い時から全部ね当たってるもんね。兵役の時ぐらいでしょ、まあ、でも兵役
でもうまくやるね。専用将校、将校になったんだもんね。将校専用
なんかね、
うん、
すごい、すごいでした。すごい人でしたね。
すごい人だったね、うん、
励ましょう。呼べないね、
うん、貝原雄山とかじゃなかったよ。
なんかちょっと違うね、
うん、まあ、貝原雄山ほど、うん、もっとだからあれだよね、なんていうかちゃんとこう、うん、そんな趣味の人って感じじゃない、
ね、そうだね。もうちゃんとビジネスとしてね、
お金を普通に持ってる人っていう感じだよね。
確かに、うん、
だからそのセンスがいいとかそういうことじゃなくて、
う
ん、
そうだね。
でもまあそっからな、その余裕からくるあの
食べっぷりだから、とにかくお金を持ってるってことだよね、うん、
すごい人だ。ありがとうございます、
ね、最初に学生で居酒屋バイトして買い取った、
買収して
3店舗経営して
できんの。その桃鉄じゃないんだからね。そんなすぐに売り買い
できる。いやそうなんだよ、
すごいよね。元金
どうしたんだろうね、
うん、
だってお金持ちじゃないよ。だって学費を自分で払ってたんだもんね、瓶売ってね。
そうだよね。でも、
でも、でもそれで学費が払えた
ってんだからね、うん、これまたすごいけどね。いや世の中に面白い人がいるね、
うん、
いやそういう人だったんだ、
うん、
いやすごい人だね。
すごい人、うん、 全く。
でもその日本でそんなに有名じゃないでしょ、
まあ、日本ではね、
ま、じゃ出てくる可能性あるね。
まあなんかもしかしたらなんかこっちでね展開するとかなればね、日本で、ね、
いやめっちゃファンですって言ってる人いないでしょ、だって、
まあ、なかなかいないんじゃない。
ペクジョンウォーンとか言ってる人いないでしょ、だって、
初めて聞いたもんね、
これあるんじゃない、
ちょっとね言ってね、エレカタで
ペクジョン来てよとか言って、もうラブゴールしてさ、
ちゃんと参加ね、ペク参加を、
TBS ラジオやってますよっつって、
どうね、日本のね、
じゃあいいかなとか言って、
そうだね、なんか
520万人だ
よね、余裕ありそうだもんね、本人はね、心にね、
はい、じゃあはいはい、100億ウォンみたいな、くれないから、
くれないからね、
くれない
番組も
それはね続くのね、うん、ラジオもね、
そうだよね、
100億ウォンさえくれたらね、
そうだよ本当に、
ペクちゃ
ん、なんかまあチェーン店なんかいっぱいやってんだろうね、いい、うん、飲食店 ね
飲食がやっぱ多いのかね、
あんじゃない、
多いね、
1770店舗だからね、
な何の店って書いてあるの、わかんない、いろいろ
何も書いて
ないな、そのグループなんじゃない、
そっか、う
ん、
飲食から
始まる、21個チェーン店ブランドを持ってるから、例えば松屋とか
みたいなもんだ
よね、やつを21個持ってるわけよ、だからそれで全部で1770店舗なんだろうね、
すげえな、グループが本当にあるよね、
なんかイテウォンクラスみたいなね、
韓国とか、うん、日本にもあるかもね、
もしかしたらね、
大久保とかあるんじゃない、
あ大久保ね、
新大久保
とか、どうだろうね、チェーン店ね、食ってみたいな、美味しそうだね、
ペクジョン、ペクジョンって言おうかな俺、
どこで
大久保で
大久保行ったらまあ知ってる人はいるかも ね
大久保来たことあった
り、うん、大久保だってやっぱ韓流スターとか、
う
ん、
そうだよね、
ペクジョンウォンファンはそんなにいないでしょ、
まあ多分おじさんだもんね見た目はね、うん、
普通ね、歌ったり踊ったりはしないしね、俳優さんでもないからね、
う
ん、
アイドルじゃないからね、うん、まあ店の人は知ってるかもね、
ここペクジョンウォンの店なんですよねとか言って、
ちょっと調べたらね出てくるかもしれないね、
いやあると思うよ、大久保にだって1770店舗あるんでしょ、
うん、そっか試してるかも、ね、
韓国料理で、うん、こんだけ有名だったら絶対あるじゃん、
うんうん、あるかもね、
食ってるかもね、もう俺たち知らないうちに、う
ん、ああもうあの店がみたいな、
トンちゃんは
トンちゃんまだトンちゃん
トンちゃんも怪しい、
サムギョプサルね、
うん、いっぱいあるもんね、トンちゃんもね、
トンちゃんね、もしかしたら日本名に変えて、
ね、
そういう感じにしてっていう、
まあ、仲ないよね、
そしたらもう
トンちゃんもペクジョンウォンなのかな、
もう店だったのかもしれない、もしかしたらあのやっぱチーズ入りのさ、あの焼き飯みたいな、
あるまやつな、
うん、あれも
ペクジョンウォン飯って言われてんじゃん、もしかしたら
ペク飯でしょ、ペク飯
ペク飯書いてないだけでね、
う
ん、
そうそうそう、本場では、ね、
あの屋台みたいなのさ、缶でさチーズがビューッと伸びるやつあるじゃん、うん、
ほっとくみたいなやつ、
ああそうそうそう、
チーズほっ
とく、あれは日本で生まれたって言われてるけどね、
あれペクジョンウォンか、
ペクジョンウォンか、なんで日本で生まれたって嘘ついた、
あのなんかトルネードポテトみたいなやつ、
あれも
ペクジョンウォン、ペクジョンウォン、あとキムチもじゃない、もう
キムチってキムチはもっと前からあるよ
そんくらい、そんくらい、
全部今各家で作ってたキムチを売り始めたってこと、
うん、いや分かんない、独自のあの味にしたんじゃない、 あの味に、
あの味ってみんな違ういろんな味あるよ
でもまだ全然若い
若いのかな、うん、どんくらいなんだろうね今ね、50ぐらい、
いや見た目はそんなもん、ね、60はいってないなっていう、
あめちゃくちゃやり手だね、そしたらね、
うん、本当にだからあれだよ、
女優だしね、
もうホリエモンだよ、
そうだね、どのレベルの女優さんと結婚したの
ね、
うん、それもちょっとね知りたいよね、
なん
55歳、
ほらやっぱ、
うん、若いよ、
そんなもんだろ、
15歳したら奥さん40歳、
あ今ね、
結婚した時はもうちょっと、ね、
若いんだ
ろう、ね、そうだろうね、
うん、
あいや面白い人生ですね、
スポンサーもやってるからさ、
そうだよね、
こんだけだったら CM とか出てさ、うん、呼んだりとかしてるじゃん、タレントも、
まあ、もしかしたら本人出てるかもね、
こんだけだったらね、
うん、今
にネットフリックスにバンバン出ちゃってるってことは ね、 ね
そうだよそうだよ、
テレビ出して大人気って書いてあったから、
うんうん、やっぱ喋りも面白かったのかな、あ人生が面白いよねまずね、
そうだよね、バイタリティがある人だからね、
すごいな、ありがとうございます、
いやそうだった
ね、ということでございまして、皆さんもですね、生きててよかった10個のことから ね、ね新しいタイプのねあの書き方で面白かったですね、ありがとうございました、
よくわかりました、
宛先は elekt@mactvs.co.jp elekt@mactvs.co.jp 生きててよかった10個のことからまでお願いいたします。続いてはこちらのコーナーです、
漫画の話聞かせてよ、じんちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど漫画の話を聞くのも大好き、漫画やアニメのトリビア都市伝説などを送ってもらっているコーナーです、
はい、
最近はもうあれですね、知らない漫画を紹介するコーナーなんですね、
そうだね、確かに多いもんな、ね、漫画
やっぱ読んでないジャンルとかいっぱいあるからね、
懐かしいよね、柔道部物語が一世を風靡してた時代がね
何週間にわたってね、ラジオネーム瀬戸のお刺身、エレカタの皆さんこんばんは。
どうも。
ある日コンビニで立ち読みをしていると、うん、私水野先生の普及の名作、うん、タッチに関しての記事がありました。
記事、うん、
何何、
ちょっと興味が湧いたので読み進めていくと、うん、タイトルのタッチについての話で、あるインタビューで、うん、なぜ上杉和也を殺したのかという質問に足立先生は、最初から殺すつもりだった、さらにはタイトルのタッチはバトンタッチのタッチだからねと回答されたようです、う
ん、
編集長を筆頭に編集部は和也を殺すことを強硬に反対し、担当者にも和也を殺すなと釘を刺したようでしたが、足立先生はその展開を決して譲らず、
うん、
足立先生側についた担当者が最終的には編集部から逃亡したりといろいろあったようですが、そのバトンタッチから物語が始まったとも思えるので、さすが足立先生だと思いました、ね、ただそうなるとあのテーマソングがよく分かりません。一体どこにタッチしているんでしょうかねと、
うん、お願いタッチね、
お願いタッチ、
うん、まあ、そこら辺はもうね、
うん
うん、そこにタッチだから、
うん、これ有名ですもんね。
これ有名な話ですね。
うん、あ、そうなんだね。
はい、ああ、バトンタッチね。結構このコーナーでも喋った気もします、
ね。なんかしますけどね。
そうでした
っけ。やつが言った気もしますね。
なるほどね。
やついさん、今井さん、片木さん、はい、スタッフの皆さん、こんばんは。
どうも。
こんにちは。うん、ラジオネーム滝沢バッキンガムと申します。
ああ、どうも。
滝沢バッキンガム。
滝沢バッキンガム。しばらくやり方から離れていましたが、
ああ、どうも。
決意にリニューアルしたのを機に戻ってきました。
よかったよ。
毎週本放送、ポッドキャストともに楽しみにしています。今回紹介するのはジョジョの奇妙な冒険です。有名ですよ。独特のポーズや効果音など、ジョジョをジョジョたらしめる要素はいくつもありますが、今回はネーミングに関するトリビアです。シリーズを通してキャラクター名、スタンド名、技名の元ネタは洋楽のアーティスト名、アルバム名、楽曲名から消えるものが多いです。キラークイーン、カーズなどいろいろありますよと。洋楽由来のネーミングがほとんどの中で、邦楽由来のものがあるのをご存知でしょうか。
お、なんだ。
その最初のキャラクターこそ、
うん、
パート7スティールボールランの中盤から終盤にかけて登場する、
うん、
ウォカピポとマジェントマジェントなのです。
へ
ー、ウェカピポ、うん、ウェカピポは日本のヒップホップグループソールドアウトの同名曲が、マジェントマジェン、あ、これはソールドアウトの同名曲、
うん、
マジェントマジェントは同じソールドアウトのマジェンタマジェンタがそれぞれ元ネタになってます。
へ
ー、
そう、メカピポ。そしてここからが本題、うん、マジェンタマジェンタの歌詞には、うん、エイジアという言葉が繰り返し出てきます、う
ん、
そしてその MV にはこれ見よがしに大ぶりの赤い宝石が登場します。これはジョジョ第2部戦闘潮流に登場するキーアイテム、エイジアの石石を暗示するものであり、うん、つまりこの曲は第2部のオマージュなのです。
そもそもね、
結論としてジョジョ第2部をソールドアウトがオマージュし、
うん、
マジェンタマジェンタ出来上がった曲をジョジョ第パート7が引用したマジェントマジェントになったと。
へ
ー、はあ、
すごいね。
知ってんのかな、
荒木先生にそれが入、ね、耳に入って、
そうだね、その曲名をスタンド名として使った
ん、なんか粋ですね、
じゃない
それ、
キャラクターの名前として使ったんですね。
すごいね。
ちなみに当のマジェントマジェント本人の最後について補足しておきます。これ漫画の話ですね、
うん、
きっと彼はその後戦闘の末にワイヤーでがんじがらめにされて冷たい釜底に沈みました、うん、永遠にそのままで過ごすか能力を解除して溺れ死ぬかの二択を迫られ、ついには考えることをやめたの一言でフェードアウトします。出た、
うん、
有名な話ですが、うん、これは第2部のラスボスカーズの最後のセリフパロディーです。荒木先生はね、
なるほど、
ジャンルは違えど荒木先生とソールドアウトはお互いの作品を認め合う仲のようで す,、
ね、すごい。
なのでこの一件もそういう経緯があってこそなのかもしれません、うん、へ
ー、
第2部と7部がつながってんだ ね,
ね、
この曲で
スピードワゴン小沢くんとか大好きなのにね、
う
ん、
そうだよ、確かにね
スピードワゴンだもんね
そうだよ、名前もね、
そっからつけたのに、
うん、やっぱ愛がちょっと強すぎた
んじゃない、甘い入ってこないもんね、
う
ん、
全然そういうのないね、そのやりとりが、
ね、うん、会ったことある
だろうね、
うん、
いつだいつだ、
ね、
ちょっと、
うん、そうだよね、うん、
ちょっと
惹かれた
惹かれたって、
うん、そういう質問されてもってね、
そうだろうね、
マニアック
すぎちゃう、強すぎちゃうんだね、
ファンの人ってそういう人多いんですよ、うん、なんか言われちゃったみたいな、
ね、好きすぎちゃってね、
知識をすごい、
そうだ、ね、
先生に向かって知識を引き出しちゃうっていう ね,
ね、うんうん、難しいよねそれはね、うん、本当に
思わず
距離感がね
出ちゃったっていうのを言ってましたけどね、うん、でもソールドアウトみたいにはちょっと なってないですね。
曲だとかっこいいもんね。
いいね、
うん、ハンバーグとかないですよね。だって
ハンバーグは出てきたかもしれないけど、
マジェンタってかっこいい曲名だしさ、
ないんですか。やっぱ
ないのかな。
スタンドないんですか、ハンバーグって。
ハンバーグはないでしょ。ハンバーグ師匠ね。ハンバーグ師匠、うん、ドッギャーンって、ね、肉汁がビッシャーみたいな。銃は
肉汁って何、人の
効果音が出るけど、ね、銃は多分あるだろうけどね、うん、
ないでしょ、う
ん、ちょっとまあ糸田君の方だしな、それはな。
そうだ、
どっちかっつうとね。
まあね、う
ん、小田君もいいね、うん、大好きなんだけどね。
いや大好きでしょうね、うん、そりゃ、うん、ソルダートみたいな幸せな。
まあね、
これすごいですね。
なんかいいよね、うん、お互いがこうね、
武田馬琴がもあげましょう、これ ね。
ありがとうございます、はい。ということで皆さんのね、知ってる漫画のトリビア、都市伝説を送ってください。これまた作家の星川君情報ですね、
はい。
ナルトに登場するラーメン屋一楽は福岡県に実在しており、作者の岸本先生が大学時代によく通っていたラーメン屋、
聖地だ。
現在は閉店しているそうです。
あ、そうなんだ。
ね、あったってことね。
あ、そうなんだ。
そういうのがあるみたいね、
ナルトのラーメン ね、うん、あれうまそうだね。
うまそうだよね、うん。さあ宛先は elkt@abs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。さあ続いてこちらのコーナー行きましょう。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています、
はい。
心震える体験談が非常に多いので、
うん、
本気で書籍化しようと心ある大人の皆さんが寝る間も惜しんで動いてくれています。
ありがとう。
楽しみにしていてくださいね。
一生懸命やってくれてるのね、うん、
寝る間も惜しんで
いやでも今日もその打ち合わせが
あったね、
はい。
よかったよかった。
本当に
動いてるんですね。
進んでるということです。
楽しみだ ね、
はい、
ね。
実際ね本当に、うん、あんまりこう他のね本放送とかでも送ってきたことない方が、
あ、確かにね、
このコーナーだけね、
このコーナーだけ、
うん、まあ、来ててよかったもそうだけど、
たくさん届いて、しかも毎週違う人がっていうのが ね、
角度がみんな違うもんね、うん、
あるのでね、なかなか
実はだとそうなるんだなって感じ
で、ね、面白
いいます、
うん、はい。
ラジオネームコココココーンさんですね。
あ、
やり方の皆さんこんにちは。
こんにちは、
はい。
私は普段たくさん寝るんですが、
はい、まあいいですよ、うん、いいことですよ。
そのせいかいつからか夢の中でこれは夢だと気づけるようになってきました。
はいはいはい、
出
た、言うねこれね、
夢、明晰夢みたいなやつ、
明晰、あ、
なんだっけ、それなんだっけ、
昔やり方にその、うん、それを鍛えることができる
ね、
あったよ ね、
片桐さんが何しろそれを体得したいっつってね、
したいって言って、
スケベなことをね、
そう
それで覚えたいって
。昔は夢の中では早く走れなかったんですが、
うん、
高校生くらいからは夢の中でも早く走れるようになって、それがちょっとした自慢でした。
確かになかなか走れないみたいな夢、たまに見るよ、
うん。2年ほど前、家の廊下を歩いている夢を見ました、
うん、
青みがかった色の不思議な夢で、途中でふと、あ、これ夢だと気づいたんですが、
うんうんうん、
同時になんだかとても嫌な感じがしました、
うん
うん、
体が急に寒くなって、それがリアルな実感を伴っていたんです、
うん、
私は寝る前に部屋の窓を開けて、
あ、
その横で寝ていたことを思い出しました、
うんうん、
あまりに寒く夢の中で震え出したので、うん、これはやばい、起きなきゃと思ったんですが、
すごいね、
目の覚まし方が分からず、
あ、そうか、
廊下の
覚醒してんのにね、
壁を叩いたり、
うん、面白いな、それ、
爪で引っかいたりしながら、
はっきり覚えてんだ
起きて起きて起きてと叫び、地団駄を踏みながらパニックになってしまいました、
うん、寒い、夢の中で
寒いから、ね、
しばらくそれをやって目が覚めた時は朝の4時近くで、
うん、
もう怖すぎて二度寝する気になれませんでした、
うん、
ちなみに暑い夏のことです、
うん、へー、あー、そういうことか。
ここまで実感を伴って夢の中にいる感覚を体験したのは初めてで、
うん、
思考もはっきりしていて自分の意思で動いて、その上で夢から出られなかったので、今まで見たどんな悪夢より怖かったです。
しかも自分ちの夢なんだもんね、
うん、
スピリチュアルおばさんだと思われるのが怖く、
あ、女性ですか、
うん、今まで周りの人には話せませんでしたが、
いや面白い、
ケツビならと思い投稿いたしました。
本当ですよ、うん、
よく出会った
んだ、うん、よかった。
詳しくは知らないんですが、はあ、夢の中で夢と気づくことを明晰夢という、うん、あまり良くない状態だという話を、
そうなんだ、
テレビでたまたま見たので少し怖いです。エレガタの皆さん、明晰夢見ますか？
いやそこまで自覚したのはないかな。
夏に寒い寒いって、ね、そのまま起きれなかったらなんかなってたのかな、
うん、もう戻れないとかね。
起きたら暑いぐらいな感じでしょ、4時だったとしても夏だったらね、
うん、夏だしね、
まだ開けて寝ても全然平気だしさ、うん、
なんだろうね、
うん、でも夢だって分かることはあるよね、
な中にね、
あるというか、うん、あるというか、ね、これ夢だって思って起きない、
うん、そうでも起きちゃう起きちゃう、
ね、
う
ん、すぐね、うん、起きれないってい
うのが、ね、長いのはないかもな、
起きれないっていうのが新しいねこれ、
うん、夢で分かって、
うん、
こういうのあるのかな、
パニックになっちゃう、
明晰夢の中にもあんのかな、そういうの
あんじゃない、ジャンルとしてはね、
まず速く走れるようになったりしてたから、
うん、そうだね、
割と自由が効くようになって、
明晰夢慣れしてたんだね、
うん、だ飛んだりとかもできるかもしれないしね、夢の中だったらね、
全部が夢ってことでしょ、
そういうことだよ、でもそれがねもう
現実かどうか、切れないと、こういう時はでも首を切るという、
怖いよ、いいよって
な、鬼滅みたいなやつ、
そうそうそう、
あ、あったね、
うん、あったじゃん、首切ってた
そう、確かに
本当だったりしてね、うん、まだ
怖いよね、
あれ怖い、
うん、
首切るんだよ、うん、そう切れるんじゃん、
いや怖い、現実と夢
だね、夢だってできねえよ、そんな生々しい夢だったら、怖い、ね、首なんか怖くて
怖いね、
でもできたから、
うん、まあ
鬼滅
は、ね、感
じるなんだよ漫画の話聞いてたよ、
炭治郎はやって
たよね、
やってたね、すごいよあれ、精神力、
寝るたんびに死んでたんだから、
相当すごいよね、強さが、
これはストレス、ね、聞かないんじゃない、うん、寝るたんびに死んでるんだって言ってたんだから、うん、
すごいね、うん、
それで起きたらいいのかな、
うん、もしかしたらね、そこにヒントがあったかもしれませんね、鬼滅にね、
あれも実はそ
う、無限列車、
ね、あれもそうなのかな、もしかして
明晰夢の話、
そう確かにね、
うん、先生がそういうの
もしかしたらね、
見てて
後藤家先生が、
うん、
あそこ面白いもん
ね、怖いよね、
いい夢見てね、
怖い、
いい夢じゃないだよねこれ、
そうなんだよ、うん、
いい夢ではない、
ね、青白い廊下を歩いててつもね、
うん、別にでも何が起こるっていうのも本当に震えぐらいだよね、
寒いっていうわけでしょ、う
ん、なんかお化けが出てきたりするわけじゃないんだよ、夢になんか追っかけられたりとか、
でもすごい怖いんだよ本人は、
いや怖いでしょ、う
ん、確かに、でもあこれ夢だ、起きようかなと思ったら起きれるもんね、
う
ん、
そうだね、
うん、
でもこれ知っちゃったらもう起きれないんじゃない、
もしかしたら
起きれないパターンもあるって思った瞬間に、夢だからそっちが発動しちゃってさ、
まあね、
怖くない、
あんのそもそもそういう明晰夢の
ない記憶する感じじゃない
もうじゃあ絶対怖くないじゃん
ないじゃん、
でもいや、この、まあ、いや別に生きてたらこの後見る可能性あるでしょ、
いやまああるけど、
あるけど、
ね、あるけど
明日明後日見る可能性、今まで見てないだけで、
うん、まあまあそうだけど、
ね、そうですよ、
うん、でもスケベなのは見たいでしょ、
見たい、
どういうのがみたいですか、それをちょっとインプットしといた方がいいんじゃない、
あーそうだよね、う
ん、でも出れないんだよ、そこから出ないから嫌でしょ、
スケベなのやだよ、
でもすげえエロいよ、
すげえエロい夢なんか見たいもんね、
あこれはもう抜けなくてもいい、
すげえエロい夢見たいな
すげえエロいのだったらいいの、ね、すげえエロいってのは分かんないけどね、俺は
思春期の頃見たやつですよ、
え見たんですか、
女の人のパンツの中じゃ何にもないっていう、
まあ、
夢見ましたもん
だ、それが一番エロかったですか今まで、
むちゃくちゃ何にもないんだっていう
ビーンって
そうです
何にもないんだビーン
でも何にもないでもうビーンってならないでしょ、
なって
分かっちゃう、分かっちゃってるから、
でも何にもないんだよ、
すごい何にもないんだビーンだから、
何でもない方がいいの、
う
ん、何にもない方がやっぱスケベな感じがするの、
でも今でも今は今うーん
いやあれでしょ、脱がしたってことで
そこじゃない、そこが
まずね、
うん、
まずね、
うん、そっちのミスタービーンだ、
うん、そうね、
ミスタービーンってなんだよ、
ミスタービーンね何にもないんだビーンって、うん、
ビーンブブブブブってね脱がして何にもないんだビーン
いやそうなんですね、うん、それをね見れるといいですね、明晰夢でね、
そうだね、
うん、ということでござい
ます、ケツビネー
ム、はい、
違うそうじゃないさんです、
ああ
2人目ですかね、
またねなかなか聞かない名前ですね、
ねえ、
う
ん、
違うそうじゃない、
うん、
今
続き
マーチンかな、もしかして、ね、マーチンがこういう名前で送ってくれてるの
か、盛岡の駅前でね、なんか話のデュエットの曲歌
い、そうデュエットね、
あよかったですね、2人でいい、
2人でいいんじゃない、
2人でいいんじゃない、あったね、
コーナーもやりましたからね、
そうだね、
あれいい歌だったな、
TBS 激推ししてましたけど
ね。ねあの
してないよ。俺だよ。一周だけだよ。
あの人来てくれたもんね。あの歌手の人、ね、
島谷さん最終的に来てくれたんだよ。
めちゃくちゃうまいんだもんな、うん、歌。本当に。
よかったな。
うん、
前のめりだね、
うん。
先々週くらいポッドキャストで自宅にホームレスの女性が入り浸っていたという。
あったあった怖いやつ。
人コア系の話を聞いて思い出したことがある、うん、メールをさせていただきました、
はい、
小学校低学年の頃、私の家は住宅街にあるごく普通の一軒家、
うん、
父、母、姉、兄、私、
3人兄弟、
うん、
5人で暮らしていて、うん、日中学校や仕事で家を空けていますが、うん、それ以外の時間は誰かしらが家にいるという状況でした。
なるほど。
ある時から天井から物音がしたり、家に帰ると誰が いたような雰囲気が、
はあ、
誰が
誰かがね、いたような、うん、
雰囲気があったりと、
うん、怖い怖い
奇妙な現象が起こるようになりました、
はあ、
うん、家族全員あんまり気にしないタイプで、押し入れに人でも住んでんじゃないの
などと、いやいやいやいや、
冗談を言って、まあね、うん、結構人数いるからね、うん、家族が、
うん、5人ね、
以降なんかあると押し入れの田中さんの幸せだななんつって笑いに消化してあまり気にも留めていませんでした、
家逆
気配するけど、
それから数日経ったある日のこと、その日休日で家族は出かけていたんですが、
はい、
家に帰って何の気なしに母が冷蔵庫を開けると、
うん、
なぜかコンビニのサンドイッチが入っていました。
もうないやつが入って
んだ。母は誰かサンドイッチ買ったと聞いてきましたが、一番買うであろう父を含め、
うん、
誰も買った人がおらず、ましてや出かけるまで冷蔵庫に入っていなかったサンドイッチが入っている状況に、さすがの母も気持ち悪いと、
うん、
本当に田中さんいるのではないかと疑い始めました。
田中さんつってる、リアル田中さん、
かっこちなみにサンドイッチは捨てず父と兄が食べました。
食べちゃうの、食べたのかよ、すげえな、おい食えねえよそんな怖いの、
気にしないだから、
気にしないね田中さんありがとうねって、美味しかったよって、うん、
そして数日経ち、
うん、
革新的な出来事が起こりました。
何
革新的って、
ちょうど季節の変わり目で、
うん、
父が掛け布団を変えようと、
うん、
クローゼットを開けると、
うん、
うわーなんだこれ、驚いた様子で、すかさず家族が集合、
うん、
クローゼット、
そこで家族一同驚愕、うん、
サンドイッチがすごいあったのそこ
なんと、うん、クローゼットの天井に穴が開いていたんです。
は
あ、それも明らかに蹴破られたような荒々しい、そしてギリギリ人が一人通れるくらいの大きさでした。もうここまで来ると本当に人が侵入したのではないかと、
うん、そうだね、
父は意を決し穴を覗きました。
うわ、こう、
サンドイッチありがとうって言わないとい
けない。幸い屋根裏には誰もいませんでしたが、お菓子の袋が一つだけ落ちていたのでした
。もうネズミとかじゃないぞこれな。
結局警察などにも連絡していないため特に事件になったわけではありませんが、
しないな、
すごいな、
ぽっかりと開いた穴は今でも鮮明に覚えています。
いや、これ
塞いだから。
その後天井は父がベニヤ板で修復し、
ベニヤかよ、
何事もなく今でも当時の家に父母は暮らしています。
いや、すごいな、
すごい、柘植義晴の漫画みたいな、まだ住んでんだ、
住んでんだね。
以上、オチもない子供の頃にあった本当の話です。い
やいやい
や、怖いじゃん。
子供の頃ってかそこずっと住んでたわけでしょ、実家なんだから。そ
う、当時あまり深く考えていませんでした、
うん、
いやいや、今考えると、
うん、
気持ち悪いと同時に、
そうだよ、
危ねえ出来事だなと思います。
金とか取られてないのかな。
すごいよ、
サンドイッチ買ったお金とかさ、
うん、もしかしたら皆さんの家にも押し入れの田中さんがいるかもしれませんね。田中さんはそんなに移動できないと思うんだよな、うんうん、
いや、でもすごいね、これはいたんじゃないのかな、
お菓子の罪が貼ったんでしょ、屋根裏に。
お菓子もその当時の販売してたお菓子かね。
確かにね、
うん、やっぱね、
でもいるとしてもさ、一軒家だからね、
うんうん、そうだね、
マンションとか、
そう、そこはね、もう
アパートとかはいられないじゃん。
まあね、
そんなね、
ないから、
屋根裏とかね、まあ、風呂場のなんか上とかも空いてるけどね、
空いてるね、
うん、そこら辺もね、
家に押しる田中さん、うん、
いや、怖い
怖いね、
この気にしないんだよ、だから
気にしないね、すごいね、
おおらかだね。
もういないしっていうことで。
そうだね、いた時期もあったけど、いやー怖いよ。引っ越したいよもう。
そのサンドイッチを食うってのがすごい。
いやすごいよ。
それが
うまそうだと思っちゃったんだよね。お腹すいたんだね。
家族だね。お兄ちゃんとお父さんだって。
そのあとさ、田中さんのさ、田中さんの田中さんじゃない？
うん、まあね、なんで絶対ば気づいてよってことなのかな。
いや、お礼なのかな。
住まわしてくれた。
だってまさか自分が食うために入れてないでしょ。
入れてないと思うけどね、バレるからね。
どうかしてるよね、うん、夏だから痛むの嫌だったとかそういうレベルじゃないよね。
あとその、ね、毛破ったってとこがさ雑すぎない？
雑すぎるよね、
その入り方として。
でもそうだよね、中から入ってきたの、外から
鍵が開いてたりするタイミングで入り込んで、ね、家人が入ってきたからやばいっつって、ね、隠れたとかね、
上に逃げたってこ
と。逃げた、
お菓子食べようとしてたし。
いやでも穴開けるとか音するでしょ。
バキってのね。
あ、そうだよな、う
ん、気にしないのか。
気にしない
んだよ。バキってしてもなんかバキって音したけど、まあ、うんうん、まあ、寝よう寝ようみたいな、
ね、
うん、すげえいい家見つけたね、田中さん。
田中さんって
とにかく とにかく何にも気にしないもん。
何も気にしないもん、うん、まあこれ話したらみんなえってなるけど、
ね、なるよ、
うんうん、それで、まあ、ある程度修正されたんだろうね、送ってくれたこの方は。
やっぱ天井で物音がしたってことはやっぱ天井にいたんだろうしね、
その時はね、
うん、
いや、でも怖くて見れないな。
でもサンドイッチを冷蔵庫に入れるその気持ちが分かんない、うん、田中さんの。
もう慣れちゃったんじゃない、う
ん、だいぶこう どんどんこう大胆にね、
自分の家として
やってるから、こんぐらいいけたろって思って、
ね、いやでもトイレとか本当どうすんのかと思うよね。
でもしてたのかもよ、
うん、それ食べられて、
食べられ
ちゃった。
ああ、なんだあいつらよ、食いやがって。
まあでももらってるくしな。まあ、だなんかなくなったりしなかった食材とかがね。
そうね。
気にしないのかな、あんまね。
気にしない
んだ。気にしない。強いね、この家族。
強い。
もう大事に至らなくて本当よかったよ、
ね。ねえ。本当に。結果面白い話になったけど怖いよ。
鉢合わせたりしたらね。
そうだよ、子供がさ。
うん、田中さんはもう奇跡的に手はつけない人だったのかな。うん、
その物には、
なんでいるんだよ。
寒いとかさ、
寒いとか、ね、
暑いとかさ、
冬場ね、
まあ、寒い冬場か ね、
サンドイッチ冷やしたいとかね。
冷やしたい、家にリスクがでかすぎるでしょ。 そ、 う、ね、そのサンドイッチ、
うん、サンドイッチを冷やすってのはさ、まあ、
そうよ。だってもうコンビニで買う時とかはもう冷えてるしね、う
ん、なんでその買ってきちゃったのかな、
う
ん、余分に。
そうなのよ、
食う分だけでいいじゃん、
う
ん。
ちょっと前まで人がいた気配って、田中さんがいた気配ってどういうことなんだろうね。テレビついてるとか、
やっぱそれなんか感じんじゃない、やっぱその人間の
人生きれとか、うん、なんか体温の感じとか。
いや多分俺もう食い刺しみたいなことだと思うんだけど、
まあね、
食ったゴミが置いてあるとか
怖い。
でも誰かお父さんがとか、
そうそうそう、
ね、まあね、そうそう、
なんか同時に揃わなかったり片付けちゃったりして、ね、お母さんがね、
兄弟とか、ね、
またこんな出しっぱなしにしてっつって、
う
ん、
やめなよっつって、いや、うん、違うけど、ちゃんとすり合わせれば違うけどってなるけど、うんうんうん、気にしないから、
うん、米が炊かれてるとかさ、う
ん、あ怖い、ね、怖いよ。
いやだよ、
炊いてくれたんだ、硬いね今日はみたいなっつ
って、う
んうん、誰かなんか食ってるねみ
たいな、うん、全然気にしない。炊いた米が一人分食われてて、
うん、そう、だからその誰かとか言わないんだろうね、
流しにそのままさ茶碗が置いてあるとか、
う
ん、
う
わ怖言わないんだよ、聞かないんだよ、気にしないから。
怖いわ、
聞いたらもうそれがもう
怖い、怖くなっちゃう
なるね、
うん、聞かないんだよね、
早めにもう、う
ん、田中さんじゃないかこれ、なんつって
っつって、なんつってっつって、
だから絶妙な人数住んでるからね、5人、
う
ん、
まあそうね、
しかも性別も姉兄だから、
うんうん、女3人男2人、
時間帯もねちょっとみんな違うだろうしね、
ね、起きる時間とか
誰かが食ったとか、やっぱみんなが思える
よ、激しいのかな、
そうかもね、
割と人がよく来る家だったかもしれないね、じゃあね、
そうね、
うん、こう人数がこ うまいことこう誰かが誰かをがやったんじゃないかと思えるような人数なんだよ、うん、多分、
う
ん、
そう、うまいこと入
り込んだな、年齢差とさ、なんか性差が、
うん、まあ、ちょっとサンドイッチだけはちょっとねミスったかもしれないけどね。
あとはすげえ毛破っちゃったとこね、
毛破っちゃったとこもじゃあやっぱミスったけどね、
でそこに穴さえなかったら
分かんない、
まだいられたのにね、
だってサンドイッチはだって致命的なミスじゃないから、
うん、そうなんだ、
実は、
うん、そうだね、穴に比べたらね、
うん、食べちゃおうっつって
まだいられるもんね、
ラッキー食べちゃおうって、う
ん、しかも父と兄で一個ずつ食べちゃった、
うん、食べちゃったの、すごいよそれは。いい家族だけどね、
すげえいいね、
うん、不思議だっていうか、もうなんだろう、
結論が出ないもんね、うん、田中さん見つけられないし、
家族が怖いよねちょっと
結果ね
結果ね
気にしない力
その気にしない力
鈍感力
すごい素晴らしいですね、うん、ということであなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。もしかしたらあなたの体験談が本にね、うん、載るかもしれませんのでね、
これもあげましょう ね
宛先は elekat@tbs.co.jp elekat@tbs.co.jp 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。さあそれではお知らせ告知なんかございましたらどうぞ。
なんといっても我々のエレカタの決日、はい、こちらが、沖縄の RBCI ラジオさんと一緒にですね11月の6日土曜日に、うん、エレカタの決日としては初の生放送、
うん、ねえ本当にありがとうございます、
やらせていただきます、
ね、沖縄からですから ね、
うん、この時ばかりはぜひポッドキャストのみ聞いてらっしゃる方もね、うん、ぜひ
そうですね、
ラジオもラジコとかで聞いていただければと思います。よろしくお願いします。それに伴ってですね11月の6日、17時30分から、うんうん、まあ、夕方5時半からですね沖縄の RBC ホールで、まあ、ライブを開催することになりましたよ、ね、うん、こちらがエレガタの決日と沖縄 RBCI ラジオバー、うん、南国の夜、という番組の横ちゃん、
はい、
とアナウンサーのタイガさんが来てくれて、はい、5人で、ライブをやることになりましたんで、うん、こちら、配信イベントとして、配信の方もあり、ライブもあるという感じですから、うん、チケットの方は今週の土曜日に、もろもろ発売になったりするかなと思ってますのでぜひラジオも聞いていただきたいと思います。
お願いします
。こちらぜひねチェックしていただければと思います、うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、11月の3日の文化の日ですね2時から、私が、TBS の PSTBS でやってるサウナの番組があるんですが、うん、それのファンイベントというのをやることになりました。こちら、今チケットが発売中で、サウナタオル付きというやつなんですけども、うん、生でいろいろおしゃべりをするというライブになっております。こちらよかったらですね、買っていただければと思います。よろしくお願いいたします。
うん、あ、はい、私です。年度道20周年記念片桐仁創作大百貨展が東京ドームシティギャラリーアームにて11月20日土曜日から12月19日日曜日に開催されます。
うん、
クラウドファンディングも 100% できました。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。そして毎週土曜日11時半からやってます東京 MX 私の芸術劇場、今週10月30日は東京都美術館のゴッホ展に行ってきました。これはやっぱ、まあ、生で行った方がいいですけどねゴッホはね、
うん、
はい、お願いします。
はい、そして、我々エレッコミックの第31回発表会の公式パンフレットが10月末まですき焼きで購入できます。もうすぐね終わっちゃいますのでぜひまだ買ってない方は買ってください。曽我部圭一さんの、ね、はい、書き下ろしというかね曲も聴けますのでね。
そして11月14日、はい、僕らの飲み会も
またね、
発売になりました、
はい、お願いします。
ゲストがダブルエンジンのチャン河合君が、
ね、
来てくれますね。お昼1時から、うん、3時半ぐらいまでですね、
うん、
トークショー、そして配信もありますのでこちらもチケット発売中ですので、
はい、
ぜひお早めにお買い求めいただきたいと思います。
よろしくお願いします。ということでエレカタの決日ポッドキャスト今週はこの辺でさよなら。
さよなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。